こんにちは、滝口香織です。この番組は関東在住のアラフォー会社員、私こと滝口香織が惰性で暮らす日々の中で気になることなどをトークする番組です。ということで、今回は10月30日土曜日、ラジオトークの生配信で行われました滝口香織よそじ記念と惰性クロニクル番組3周年を記念して行われた、ライブ配信の方をお送りいたします。ですね、ちょっとこの中で4通お便りを紹介してるんですが、まあ、ちょっとマシュマロの方に、自分ちょっと送ったんですけど届かなかったっていう方から、ご連絡いただきまして、もしかしてこの方以外にも、まあ、ちょっとお便り送ったのに読まれなかったという方がいらっしゃいましたら、ですでもし文面が残っていたら、ツイッターの DM の方にお送りください。こっちの通常放送の方で、読まさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ではライブ配信の方をお聞きください。はい、ライブの方をしていきたいと思うんですが、よいしょ、連携の方をしたいと思いますので少々お待ちください。これでいいのかな。よいしょ、よいしょ。まあ、散々いろいろお便りくれくれ中だったりしたわけなんですけれど、あ、聞こえましたか。あ、二階堂さん、こんばんは。あ、聞こえました。3名の方お入りいただきましてありがとうございます。早速、はい、ちょっとツイッターの方も一応さっき投稿してきたので、まあ早速ですね、滝口香織よそじ記念&番組3周年記念ライブの方をね、ちょっとやっていこうかと思います。2018年の、9月にこの惰性クロニクルっていう番組がスタートしまして、まあ丸3年で、そして私、滝口香織が、40歳に先日なりました。まあ、もうちょっと40になって、1週間以上は経つんですけど、当日はね、仕事が忙しすぎて、ちょっとそれどころじゃなかったんでね、まあ、この、ケーキ代わりみたいな、誕生日祝いみたいなね、セルフ誕生日会ですね。ありがとうございます。7名の方がお集まりいただきまして、ちょっとこのね、ライブ慣れてないんで、コメントうまく拾うみたいなのをちょっとね、ツイキャス主みたいな感じでね、軽やかにできないと思うんですけど、たどたどしい進行だとは思うんですが、よろしくお願いいたします。うん。もう本当ね、高速で過ぎましたからね、この仕事、誕生日が仕事だったので、まあ平日だったんでね。まあそんな感じで、なんかね、一応カンペみたいなね、カンペっていうか用意してきたんですけど、飛びそうなんで、カンペを用意しても飛びそうみたいな、でちょっとね、誕生日記念だから、まあお酒でも飲みながらちょっとシャンパンでも開けようかなみたいなのを思ったんですけど、まあちょっとね、コメント拾えなかったりとか、もらったお便りを飛ばしたら嫌だなと思ったので、ノンアルで、ソフドリでやってます。まあ、ね、ちょっと、緊張しておりますが、最後までお付き合いいただければと思います。一応20時から、21時までの予定です。で、ラジオトークって、30分で一枠なんですよね。で、まあ、リスナーから延長チケット、もらうと延長できるっていうシステムなんですけど、これあれね、延長チケットくれくれコーナーじゃないですからね。実はね、事前に私買いました。延長チケット。 で他の番組なんかこうもう一個私過去番組みたいななんかあって、それで買って違う番組で買って、でこのラセイクロニクルのライブ一瞬だけやって、ライブチケットを自分に送ったって、自分で自分にライブチケットを送ったっていうのがあるんで、うまくちょっと私初めてちょっと延長チケット使うので、ハートもありがとうございます。でこれツイキャス主とかね、こうやってね拾っていくからすごいね、すごいなと思いますよね、この回していく力みたいな、ということで、まあ延長はねできると思いますので、まあ21時まで、切れることなく、できるのかなと思います。はい、ハートもありがとうございます。どうぞコメントも、残していってください。はい。あ、まあ、ちょっとね、うまく拾って、なんかこう話広げていくみたいなのを、ちょっとね、なかなか、できないかもしれないんですけど、はい。ということで、まあ、早速ね、お便りね、散々私がツイッター上でクレクレチューをしたので、なんと4名の方から、いただくことができました。ありがとうございます。ので、で、今回募集したテーマが、40代の心構え、理想の40代ということで募集してました。で、40代以上の方には、40代の心構え、40代になって良かったこと、悪かったこと。で、40代以下の方は、理想の40代、40代でやってみたいことを送ってくださいということで、まあ、ちょっとですね、募集しました。で、まあ、ちょっと4名の方からね、もらうことができました。うん。自作自演しない上で済んで良かったです。ちょっと自作自演。これせないとダメかなみたいな。いや、でも、こう、募集開始してすぐね、2名の方からいただけたんで、まあ、ほんとね、私の心の安定が、図れました、それで。ではね、早速、読んでいきたいと思います。はい。今、8名の方いらっしゃいまして、ようこそ。はい。1通目、読みます。はい。こんばんは。いつも楽しく聞いています。この度は松屋かっこ非公式かっこ閉じ、アンバサダーこと、滝口香織さん、生誕40周年記念並びに、惰性クロニクル3周年誠におめでとうございます。心からお喜び申し上げます。さて本題の40代についてのテーマですが、まだまだ40に届かない若造ですので、理想などの方で、何卒ご容赦ください。理想の40代とのことですが、そこら辺の年齢の方で思いついたのは西島秀俊さんだったんですが、50歳ということでちょっと西川貴教さんにと思ったら、西川さんも50代とのことでした。なのでとりあえず体型的に40代まであれくらいに仕上げて、あ、西川さんみたいな感じになりたいですね。になって、顔の感じは長谷川博己さんみたいになることが理想です。ということでいただきました。まあ、顔は長谷川博己で、肉体は西川貴教っていうね、こう、塩顔、細マッチョ男子みたいなね。うん、なんか西川貴教もそうですけど、私がこう中高生の頃にこうビジュアル系バンドとして活躍してた人ってなんか今もなんかあんま変わんないなみたいな感じでめちゃすごいですよね。うん。まあ、ガクトとかね、ハイドとかもそうですけど、うん、未だになんかこのね、美貌と肉体とスタイルの良さみたいなのを保って活躍してるのすごいなと思いますね。うん。あと、この間、まあ、この間でもないんですけど、シャズナって、まあ、バンドでいいの？うん、ビジュアル系バンドがいたんですけど、吉岡里帆さんでいいんですっけ？女優さんの、うん、と結婚したイザムさんって人がいたんですけど、なんかその人がテレビに出てて、当時はね、女装みたいなね、格好したんですけど、今はね、短髪の茶髪みたいな感じになってね、可愛いアラフィフおじさんみたいな、おじさんつかお兄さんみたいな感じで、ビジュアル系出身の人、マジやべえなと思って。 見てましたね、うん。みんな多分もう本当アラフィフだと思うんですよね。グレイとかね。うん。ということで、理想の芸能人のことを、ちょっとこの方、いただきまして、ありがとうございます。うん。まあ、多分男性なんでしょうね、このマシュマロ主さんがね。うん。ので、まあ男性で理想ということで送ってもらったんですけど、で、私がじゃあ、理想の芸能人誰みたいなことを思った時に、まあ真っ先に、同い年ぐらいで、同い年ぐらいというか同い年ね、の、芸能人で思いつくのが、足立由美さんなんですよね。あの、具が大きい。同情するな、カレーをくれの、足立由美さんね、うん。ガラスの仮面の北島麻耶役とかも実はやってたんですけど、うん、令和の時代だとね、芦田愛菜ちゃんとか、あゆみさんやりそうね、みたいなのもありますけど。まあ、足立由美にね、なりたいかっていうと、なんか全然タイプが違うからね。そこまでね、足立由美みたいになりたいみたいな感じではないんですよね。だから、これ女優さんとかモデルさんとかの40代って、じゃあなりたいかって言われると、なんかやっぱ、そうでもないなってやっぱ思いますね。あとこうね、同い年の芸能人って、こう柴崎コウさんとか、安めぐみさんとか、なんかこう芸能人って言っていいのかよくわかんないですけど、このブリトニー・スピアーズさんね、ブリちゃんとかね、なんですけど、なんかやっぱこういう女優さんとかモデルさんとかは、なんかこう美貌とスタイルありきなので、なんかこう理想の姿にするには、ちょっとレベルが、違いすぎて、まあちょっとね、まあ思いつかないなっていうのがありました。うん。ので、ちょっと漫画家とか小説家とか、こう文化人系でちょっと理想の、私の理想の40代、憧れる40代みたいなのを、ちょっとね、考えてきてみました。うん。まず一人目が、まあ、多分、こうやってラジオトークとかね、ポッドキャストとか、聞いてる人には馴染みが深いであろう、ジェーン・スーさんですね。はい。この子多分今48歳なのかな。うん。もう言わずと知れた、生活は踊る、オーバー・ザ・サンなどのラジオパーソナリティですね。うん。で、もともとは、エッセイ、コラムニストみたいなところから出てきた人で、結構このラジオパーソナリティも、と同時期ぐらいに、結構ね、コラムとかも書いて、で、まあ、割と、なんかこう、一人で生きる女の生き方みたいな、そういうコラムとかエッセイとかが多いんですよね。ので、なんか、結構ね、こう、ジェーン・スーさんは、なんかこう、モデルケースじゃないですけど、憧れる一人ですね。結構、あの、ラジオ聞いてても、こう、時代の風みたいなのを、こう、取り込みつつ、面白おかしくね、時には深く語るみたいなね。本当、なんかこう、時代の空気感みたいなのに敏感に察知して取り入れていく能力みたいなのが、すごいある人だなと思います。ね、あの、オーバーザさんとかも聞いててね、こう、中年の引きこもごもみたいな、まあ、言っちゃえば中年あるあるみたいな話で、まあね、綾小路きみまろじゃないですけど、そういうのが、まあね、あるあるがネタで、話してるわけなんですけど、まあ、そこでもね、なんかこのやっぱね、令和の時代に即したなんかこうアップデートした価値観みたいなところがね、すごいね、尊敬できるみたいな、前あの、堀井美香さんと、まあ、オーバーザさんやってるじゃないですか。で、ずっとなんかお子さんが欲しかった。あの、まあ、割と、中年になってから結婚した夫婦が、まあ、なかなかお子さんが、できなくって、で、まあ、念願の、お子さんができたみたいな話をしてた時に、なんかこう、まあ、誰でも、子供を望むわけじゃないみたいなので、すごいね、 なんかこのいろんなところにね配慮した言い方をねしててね、まあ、その夫婦は、うん、子供を、ね、望んだけれどっていう話になんかこうね、助け舟じゃないですけど注釈みたいなところを、その夫婦はそうだったみたいなね、うん、の注釈をさらっと入れててね、そこがかっこいいなと思いました。うん、そうですね、ちょっとそんな感じで、一人目がジェーン・スーさんですね。はい。で、二人目が、久保光郎さんですね。こう、ラジオパーソナリティつながりみたいなところがありますけれど、もう、とにかくなんかね、ミーハー力と、こう、他人を巻き込む力がある人なのかなと思います。うん。なんだっけ。デトックス女子会っていうラジオを昔ポッドキャストやってて、多分今 YouTube なのかな。で、能町みね子さんと一緒に今やってると思うんですけど、うん、最初にこの能町みね子さんのなんかブログかなんかを多分30代かな、違う20代の頃かな、に見て、あ、この人すごい面白いと思って、メールして、私となんか友達になってくださいみたいな。あなたの、なんかそのブログすごい面白いですね、みたいな。ので、うんと、友達になってって、で、ラジオをやって、今 YouTube やってるっていうね。あとはこう、山本紗友監督っていうアニメ監督がいるんですけど、これユーリアンアイスっていうね、フィギュアスケートアニメをね、久保光郎と一緒に作った人なんですけど、この人にも、確か一緒にフィギュアスケートアニメ作りましょう、みたいな。あ、デトックス女子会は、YouTube でね、やってるんですよ、二階堂さん。はい、ありがとうございます。うん、確かね、ちょっと私 YouTube 見る習慣ないので、うん、ちょっとね、追っかけられてないんですけど、まあちょっと見てみたいなと思います。で、あとは、こう、コンテンツをね、作っていく力がすごい、ある人なのかなと思って、尊敬してますね。うん。で、まあ、あと、将棋にハマったり、で、今確かね、犬を飼ったりしてるんですよね。この、久保光郎さんが。だからなんかすごいね、いろいろなことに挑戦していく力と、あと、こう、人をね、巻き込む力みたいな。あ、小萩さん、こんばんは。こんばんは。ちょっとですね、よそじ記念、特番みたいなのをやっております。はい。ハートも押していただきましてありがとうございます。ちょっとね、コメント拾うのが、軽やかにできないと思うんですが、一生懸命やっていきたいと思いますということで、そんな感じで、まあ、二人ともね、くしくも、ラジオパーソナリティの経験がある人をちょっとね、挙げさせてもらって、まあ、あとは、三浦紫音さんとか、今この方、まあ、小説家ですね、直木賞、作家なんですけど、もう割とこうね、理想とする女性かなと思いますね。うん。こう、オタク女のトップをひた走るのが三浦紫音だなと思いますね。うん。こう、直木賞作家で BL 愛好家を公言してるっていうね、うん。で、こう、自分の好きなものに囲まれて、自分の好きなように生活するっていうのを実践してる。で、まあ、このね、まあ、多分、自分の、なんか、過敏な感じじゃなくて、本当に、いいと思ったものを調節していくみたいなところがね、うん。まあこれもね、三浦紫音さんも、まあこの日常エッセイみたいなのを、まあそれこそね、デビューしたのは多分大学生ぐらいで22とか3とか、で小説家デビューして今45なんで、なんか、こう、ちょっと友達みたいな感覚でね、うん。まあ本当に、ちょっと前は多分2、3年ぐらい前かな、はハイ&ローっていう LDH の三代目 J ソウルブラザーズみたいなとこにすごい積極的な、精力的にハマっててね、なんかこのね、アグレッシブにハマっていく能力みたいなのは、羨ましくもありっていうね。で、自分の、チョイスしたものを、囲まれて生活し、みたいな。うん。ちょっとまた、エッセイとかも多分ちょいちょい出してるので、多分貯めてると思うのでね、買って読んでいきたいなと 思います。そんな私の憧れる、女性の40代女性が、ジェーン・スーさんと久保光郎さんと、三浦紫音さんですね。うんうん、まあ多分ね、まあ癖が強いところで、万人に好かれるみたいなところじゃないのかもしれないけれど、うん、やっぱしね、なんかこの、惹かれるところがあるなっていう、うん、やっぱ基本ね、癖強い人好きなんですね、うん。はい、小萩さん、しまった、いつもの、ツイッターネームになって、あ、風松さんなんですね。小萩さんの正体は風松さんなんですね。あ、風松さん、こんばんは。じゃあ、小萩さんイコール風松さんということで認識いたしますね。はい。ということで、ここまで、あ、これまだ2通目だ。これ、うん、延長チケット買っといてよかったですね。はい、二通目というか、一通目か。はい、そういうわけで、一通目の多分、40代以下の、理想の、40代以上の芸能人を書いていただいたマシュマロネさん、ありがとうございます。はい、ではですね、二通目の方を、読んでいきたいと思います。はい、私は50代以上です。体力は急速に低下して、疲労回復しにくくなります。したがって時間とお金をかけて、体力維持管理すると低減できると思います。香里さんは走っていらっしゃるのであまり心配しないんですが、何もせずにいるとえらい目に遭ってしまいます。後悔ということで、いただきました。急速に低下って怖いですね。なんか緩やかに、なんかちょっとね、疲れがなんかなかなか取りにくくなるみたいなことだったら、なんかわからんでもないですけど、急速にって、なんかある日突然やってくるって、えらい遅いですよね。えらい目に合ってますの。えらい目って具体的に教えてほしいですよね、うん。なんかある日突然膝のお皿が割れるとか、そういうことですか。なんか確か同僚というか会社の上司になんかいきなり膝の皿が割れた人いたと思うんですけど、そういう感じですかね。ね、こうお金と、時間をかけて、やらないと、まあね、えらい目にあるっていうことなんですけれど、もう事務がいいとかもこう地味に出費ですよね。うん、この土日のみの会員とか、ね、そう限定の日だけみたいなやつでも5、6000円かかるみたいな感じでね、1ヶ月普通にフルのコースだと、なんか1万しないけど、なんか9800円、それほぼ1万円やないかいみたいな、それぐらいね、取られるっていう感じで、お金、でもやっぱし健康は、ね、お金じゃ買えないから、やっぱそういうジムとか、買った方がいいのかなと思いますが。ちょっとお茶飲みますね。10名の方、聞いていただきましてありがとうございます。ハートもちょいちょい押していただきましてありがとうございます。はい。ということで、まあ、ジョギンで、こうやってね、お金かけないとっていう話をしてますけど、まあ、それでね、まあ、ジョギングいいですよというね、ジョギング推しの私なんですけど、まあ、でも走ってるんですけど、まあ、走ってると、まあ、確かに下半身はまあ、ぼちぼち鍛えられると思うんですけど、上半身はそこまでね、鍛えられないから、なんか肩こりが、まあ、ひどくなってきたんで、ちょっと、ダンベルとかね、やろうかなと、最近ね、思いております。うん。まあ、走らないとね、ほんとね、調子悪いですね。なんかこう、今年の夏って、長雨が割と続いたじゃないですか。で、まあ、外、近所走るんで、そのね、雨続くと走れなくて、で、まあ、サボるっていうか、休んでたら、めちゃめちゃね、肩こりが、やばくなりました。うん。で、ちょっとジョギングって、とかマラソンとか関係ないですけど、歯医者最近行ったんですよ。2年ぶりぐらいに。で、まあね、まあ、検診みたいな感じでやってたんですけど、まあ、ちょっと小さい虫歯があるよって言われたんですけど、まあ、 それだったら、だけだったら、まあ、そこまでショックじゃないんですけど、歯石がひどいよって、あなた歯石がひどいよって言われて、で、柔らか歯間ブラシやんなさいって言われたんですよ。柔らか歯間ブラシガーンと思って、それ、うちの親がいつもやってたやつやと思って、もう中年の証やと思って、柔らか歯間ブラシ来ちゃったと思って、もう白髪が出るとか、こうほうれい線が出るとか、こう翌々日、こう筋肉痛が出るとか、こう二郎系ラーメン食べられないとか、より、この柔らか歯間ブラシの方が、中年感あってね、ショックでしたね。柔らか歯間ブラシね、使ったらね、見事にね、歯茎から血出ましたね。結構ね、グロかったです。皆さんね、歯は大事なんで、中年40代になったら柔らか歯間ブラシやってください。血出なければね、まあ、多分大丈夫なのかなと思うんですけど、本当ね、歯が抜けて、なんかこう入れ歯になるとガクッと本当、なんか、老け込むって言いますからね、歯大事ですよね。これで、そろそろ延長チケット使った方がいいかな？延長チケットを使う。延長する。はい。というわけで、延長されましたということで、これで多分、21時まで行けると思いますので、まあ、続けてやっていこうかと思います。まあ、私の柔らか歯間ブラシの話をね、で、ちょっと2通目の方の話が、終わってしまったわけなんですけど。はい。ではですね、ちょっと、3通目の方を読んでいこうかと思います。まあ、これ本当お便り読むだけで30分っていうか1時間終わっちゃうかもしれないです。はい、ちょっと巻きでいこうかなと思うんですけど、でもハートと、いろいろコメントとありがとうございます。はい。では3通目読んでいこうかと思います。40代突入を機に専門学校に行って手に職をつけることにしました。これからの年から、この年から学び直せる環境に感謝です。ということでいただきました。ありがとうございます。すごいですね。こう、働きながらなのか、一旦辞めてね、学校に行くのかわかんないですけど、学び直しっていうね、選択をしたっていう、その決断も、すごいですね。どっちにしろ、まあ、大人になってからこそ、こう、勉強って楽しい気がしますよね。なんかよく10代とかで、こう、難関高校とか、難関大学に行く人って、なんか勉強の面白さとか、そういうのを子供の頃から分かってんのかなと思ってね、な大人になってね、そうなのかなと思って見てますね。ちょっと周りにそんなね有名大学での人とかあんまりいないんで聞けないんですけど、でも面白いのかな。なんか高学歴の人のポッドキャスト番組を前聞いたことがあるんですけど、まあその人は東大と一橋大学の人のポッドキャストだったんですけど、なんか。割と受験はゲーム感覚でこなしてって、なんかこれを、ま、やれば受かるみたいなのがあったから、なんか楽だったりと言ってたんで、もしかしたら、こうね、難関大学とか難関高校に行く人は、こう子供、10代の頃からこの勉強の、なんかこうすればいいみたいなのに気づいて、独自のね勉強法でそういったね、勉強を攻略してるのかなと思ったんですけど、まあ本当ね勉強の面白さって大人になってからの方がまあわかるのかなと思いますね。まあよく親がね勉強しなさいねこの後大変よみたいなこと言いますけど、多分あれは子供に言ってるんじゃなくて、多分本当はこう子供の時の自分に言ってるんだろうなっていう気がしますよね。絶対ね親からね勉強しなさいって言われて、勉強する子供そうそういないですからね。まあちょっとこれ勉強なんか怪しいですけど、 まあ、唐突に、まあ、BL の話をするんですけど、この間中華 BL の原書をね、翻訳サイトを使ってたんですけど、調べて、まあ、ちょっとね、読んでみたんですよ。中華 BL 小説の、あ、ハートありがとうございます。ちょいちょい押していただきます。で、なんか、直訳すると、なんか、これはおならですって出るんですよ。そんなんあるみたいな。うん、中華 BL でこれはおならですっていうセリフあるみたいな。ね、それでね、なわけ ないやろと思って、なんか一個一個ね、単語をね、こう探っていくと、なんかみんな、心配しているみたいな、意味だったんですよね。そうするとね、この前後のね、物語とのね、辻褄が合うので、なんか、これが、ゴーガトックの勉強やと思って、ちょっとね、開眼した次第ですね。なんかまあ、勉強は、一生もんなんだろうなと思います。もう一生勉強し続けないと、ダメなんだろうなと思いますね。まあ、そんな感じで、3通目の方は、まあ、40代を機に、専門学校でということで、本当に、勉強の方、頑張ってください。で、このね、手に職をつけるっていうことで、まあもしかしたら資格取得みたいなところもあるのかもしれませんので、ちょっと、試験等頑張ってくださいということで、お便りありがとうございました。はい。ちょっと、お茶飲みますね。はい。あ、なんとか30分超えたので、これ延長チケットが発動したということですね。よかったです。自分で自分に延長チケットを買って、ね、投下するというね、これ、いいのかね、ラジオトークの規約で自分で自分に延長チケット送っちゃダメですとか、多分なかったと思って大丈夫とは思うんですけど、まあ、そのね、自分に送った延長チケットでやってみました。はい、ということで、4通目の方を読んでいきたいと思います。はい。46歳です。40代に入ってから体力がガクンと落ち、更年期を迎えた今は仕事して家事してそれだけで精一杯です。更年期の重さは体質によりそれぞれなので人によって変わると思いますが、気力体力の低下は大半の人が来ると思うので、いつか旅行に行きたいや、そのうち友達と遊びたいはいつかではなく今、ぜひ楽しんでください。年々難しくなります。40代で楽しいことは周りの友達も子育てが落ち着いたり、出世したりと、生活が一段落し、旅行も、食事も感激も、ちょっとランクを上げてプチ贅沢に遊べるようにななったことです。アラフォー以降って量より質の生活になっていくのではないかと思います。かおりさんが楽しい40代を過ごせますように、ということでいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、襟をね、正すようなね、ちょっとピシッとね、姿勢が正すような、こう、叱咤激励みたいな感じのお便り、ありがとうございます。まあ、本当更年期障害ね、こうまだ、ちょっと未知の領域なんですけど、なんか、まあ、よくでもないのかな。なんか、聞いたことあるのが、すごいね、体温が上がって、なんかいつも、のぼせるみたいになっちゃうみたいな。まあ、こう、症状はね、人それぞれだとは思うんですけれど、で、まあ、そういう症状が出ても、この更年期って気づくまでが、なんかこう、時間がかかりそうですね。なんか変な病気なんじゃないかとか、ね、私ってどうしちゃったのみたいなね。まあ、よくね、女性はホルモンのね、女性というか、まあ、人間はホルモンの乗り物みたいな感じで言いますけど、本当ホルモンにね、女性ホルモンに振り回されるっていうのがね、まあ今後またね、一波乱来ると思うとちょっとね、まあドキドキしますけれど、まあちょっと多分オーバーザさんとかで更年期特集とかもやってると思う。そこら辺で事前学習じゃないですけどね、勉強してね、来たる更年期にね、備えたいと思いますということで、はい。で、この、いつか、じゃなくて、今っていうね、今やってくださいって、これすごい、ぐさっときましたね。こう、林先生のね、 構今でしょよりもね刺さりましたね。本当ね今でしょか今か今かってコロナ禍とかねそういう風になんか理由をつけちゃ多分ダメなんでしょうね。この前29ぐらいで第一子を産んだ友人がいたんですけど、その子が、まあ、出産と同時に仕事を辞めてたんですけど、10年ぶりに、パートだけど仕事復帰したよっていう LINE が来て、あ、これが、あ、子育て一段落ってやつかと思いましたね。だから本当ね、このお便りであるように、まあ、こう、子育てが一段落して遊んで、くれるようになるみたいなことが本当にね、起こり始めてるなと思いました。まあ、と思えばね、令和元年に産んだ友人とかもいるんで、まあ、そういった子はね、まだまだちょっとかかるとは思うんですけど。で、まあ、ここでね、お便りでも、プチ贅沢っていう話をね、されてるかと思うんですけど、実はですね、先日、銀座のキューベっていうね、高級寿司店ですね、行ってきたんですよ。座銀で、シーズーに行ってきたんですよね。これは、まあ、時間が余れば語りたいです。で、まあね、それ以外にもね、箱根の、これはバーホテルがあるんですけど、それにね、行きたいねってずっとね、オンライン飲み会でね、友人と話してるのでね、このプチ贅沢みたいなのはちょっとやっていきたいと思います。あ、11人の方聞いていただきましてありがとうございます。はい。コメント、していただけると、私が一生懸命たどたどしながらも拾いたいと思いますので、もしなんかね、バーホテル行ったことあるよとかいう人がいたら教えてください。ね。確かね、そのね、バーホテルはね、一人ね、4万とか5万とかだった気がするね。するねって言っちゃします。ホテルの中にバーが設置してあって、そこでの、飲み物は、こう、宿泊料に含まれると、いくら飲んでも飲み放題で、だから宿泊料と、その飲み物代含まれるっていうので、まあ、それで4、5万ぐらいだったら、まあ、ありなのかなっていう気がしますね。まあ、本当年を重ねるごとにね、こう、まあ、安楽亭の食べ放題じゃなくて、こう、叙々苑のこう、1枚にね、3枚ぐらいしか乗ってないカルビーみたいなね。まあ、安楽亭もうまいですけどね。あとスーパーカップよりね、まあ、ハーゲンダッツみたいなね。こう、量より質の、生活になっていく、だなって、本当身をもってね、実感しますよね。まあ、あとは、感激は、まあ、実はね、まあ、アラホーっていうか、40代とか中年以降は、歌舞伎か宝塚にハマるっていうのが、まあ、よくね、言われると思うんですけど、あ、二階堂さん、4万円あったら、松屋のキエフ丼が何倍食べられるんだろう、てんということでいただきました。今、キエフ丼っていうのがやってるんですね。こうね、松屋生活がね、まあ、何回も言ってますけど、生活圏にないのでね、ちょっと前も、多分、タイカレーかなんかが出たのかな。それもね、私逃してるのでね、松屋アンバサダーね、失格な、私なんですけれど。まあ、こうやったね、チェンメシ的なのもうまいですけど、こうやって玉の贅沢みたいなのしたいですね。まあ、そういうわけで、歌舞伎、昔はね、ハマって見てたんですけど、ほぼほぼ、幕見席とか、B 席だったかな、多分3000円ぐらいで、見れる、席っていうのがあるんですけれど、まあ、お安い席で見てたんで、まあ、なんだってね、25、6ぐらいの時の話なんで、まあ、幕見だったんですよね。ちょっとね、花道の横とかのね、多分何、S 席とか A 席とか言うのかな、そういうのをね、まあ、見てもいいかなと思いますね。末席でいいのかな、多分ね、1万円ぐらいすると思います、そのね、花道の横の席とかね、 で、そういえばね、中村勘九郎、伊賀天の主役やった方ね、もう同い年の今年、40歳ですね。もう本当、私が見た時も25、6だったの。勘太郎がもう40歳で勘九郎を襲名してるっていうと、すごいね、感慨深いもんがありますね。多分ね、もう子供さんが勘太郎の方を継いでるので、こうやって中村屋の伝統がどんどん受け継がれるみたいな感じでね、まあそんな感じで、まあ、40歳の勘九郎を、まあ、このね花道の横の席の多分1万円ぐらいする席とかで、ね、ちょっと、見るのも40代ありなのかなと思います。はい、ということで、なんとかね40分かけて、この4通のお便りの方をね、読んでいくことができました。本当炎上チケットカウントでよかったなっていう感じですね。はい、マシュマロをいただきました方、ありがとうございます。私が散々クレクレ中を、最後の清き一票を最後のうなぎに回りましたみたいな感じでね、ツイッター上で騒いでたらね、最後締め切り多分当日か、あれ前日かなに、いただいた方もいてね、本当ありがとうございますという感じで、このお便りの方を読まさせていただきました。はい、ということで、後半というか、まあ、あと20分ぐらいで、40代でやりたいことっていうのをねちょっと、話していこうかと思います。はい、ちょっと真面目な話と、まあ、遊び的な話の、まあ、2本柱みたいな感じで、多分ね真面目な話はねあんまねつまんないと思うんですけど、いや一応ね、まあこう形に残しとくっていうことで、読むというか話していこうかと思います。このね40分もね喋り続けたことないので、だんだんね口がねカピカピになってきますね。まあそれでもなんとか、まあこれ1時間とかなんか YouTube 配信とかで1時間とか2時間とかやってる人すごいですね。よくねツイキャスとかでもね1時間2時間やってる人とかいますけど、マジ職人だなと思いますね。はい、で、40代でやりたいことの真面目な話は、まあ仕事で使う資格を取るっていうね、まあ超真面目面白くないかもね。聞いてね、これちょっとね、サクサクいこうと思います。はい。まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、私、広告印刷業なんですけど、仕事で、まぁ、あ、ウェブ関連の方も、まぁ、あ、ちょいちょい、やる機会がね、だんだんね、増えてきましてですね。まぁ、あ、紙の時代終わったみたいなところがあるんですけれども、まあ、ちょっとウェブ関連、まあ、ウェブ広告関連のやつですね、の資格みたいなのが、まあ、いくつかあってですね。まあ、それをちょっと取っていこうかなと。で、教科書がね、デジタル版しかないっていうね。だからね、Amazon の Kindle Paper White をね、買ってね、ちょっとそれで、まあ、勉強しようかなと思うんですけど、でも漫画が DMM ブックだからな、iPad にすべきか、みたいな。だけどそれだと、Twitter 永遠に見ちゃうから、やっぱし Kindle Paper White の方がいいかもっていうのは、これずっとやってますね。まあ、なんか資格の試験も、なんか、先に受けた人が、なんか、2、3万かかったりな。ぼったくり資格なのかわかんないですけど、なんかそういうね、ウェブ広告関連のね、資格っつうのがあるらしいんですよ、どうやら。まあ、それをね、取ろうかなというのが1個目ですね。はい。これ、あと、次はですね、これはもう40代じゃなくて定年後ですね。まあ、多分、我々、アラフォー世代はきっと65歳定年、じゃなくて、まあ、70歳定年かもしんないんですけど、まあ、まあ、ちょっと65定年と仮定して、まあ、その後もね、多分年金もくれるか、支給されるかどうかわかんないみたいなところがあると思うんで、まあ、多分、この60代、70代になっても、まあ、働くことを仮定して、そしたら、なんかこう、学童保育の、なんか先生みたいなのを、ちょっとね、やってみたいなっていうのがありますね。まあ、全然ね、幼稚園の資格とか保育園の先生の資格とか一切持ってないんですけど。 なんかね、こういうね、なんかこう子育て、疑似子育てみたいなところを言うと、なんかやっぱし子供欲しかったんじゃないのみたいなのもあるんですけど、まあこのね、女は子を産み育ててこそ一人前の自爆な気もするんですけど、なんかまあこの若い世代の働く親御さんをサポートしたいみたいなと、まあ普通に子供さんがね、育っていく様を見たいっていうのがありますかね。という感じで、ハートもありがとうございます。めちゃくちゃ真面目な話をして、多分ちょっとね、つまんなかったかと思うんですけど。はい。じゃあ、真面目な話はこれぐらいにして、はい。あ、小萩さん、かっこ風間さん、学童保育の先生か、保育補助のパートは求人はよく出ますね。そうなんですよ。ね、ちょいちょい出て、なんかこう、ね、定年後の、そういう特に資格がない人歓迎みたいなのあるんで、まあ、できるんではってたまに思いますよね。で、今は、まあ、育児中でパートをやってる友人っていうのがいるんですけど、その人が割とこう学童の先生のパートみたいなのをやってて、なんかそういうのもありだな。で、その人は多分資格持ってないんですよね。のでね、ちょっとね、気になってるところですけど、でも60代とかになって、ちっちゃいことの相手をするのは、体力的にどうかとかありますかね。まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、そういうことをちょっと漠然と、思っております。はい。はい、では、遊び方面ですね。にちょっと移っていこうかと思います。ちょっとコロナ始まる前は、まあ、40代になったらやりたいことは、まあ、海外旅行と飲み屋巡りとか思ってたんですけど、まあね、このコロナ禍ね、こう海外旅行をね、多分まだあと 1,2 年ぐらいハードル高いんだろうなっていう感じがしますよね。10年のね、パスポート取ったんですけど、もうそのうち 4,5 年経つのかな。前ね、韓国に行くので、パスポート取ったんですけど、そっから何年 ?3,4 年経ってるんで、まああと7年のうちに一回ぐらいは行きたいなということで、あ、13名の方ありがとうございます。あとちょっと15分ぐらいですけど、お付き合いいただければと思います。まあ飲み屋巡りはね、徐々にできるかなっていう感じなんですけど、まあこの2年間ってね、宅飲み慣れをね、してしまったんで、こう外で飲むと高ってなりますよね。まあって思うのも、まあ、徐々にね、飲み屋通いをしてると、まあ、それも普通かなって思って、結局、普通に払うのかなとは思いますけど、あと一日ね、カフェバーの店長みたいなのもやってみたかったんですね。この、竹口香織予想時記念ライブっていうか、リアルイベントみたいな、のをちょっとね、妄想したこともあって、そこになんかこうたまにカフェバーみたいな貸し切って、まあ、そこにリスナーさんが来るみたいなのをちょっと妄想したこともあったんですけど、ちょっとそれはあまりにもなんかハードルが高いんで、まあ、仲のいい友達だけ呼んで、なんか一日カフェバー店長みたいなのをやりたいなと。なんかこれはね、2、3年ぐらい経てばなんかできそうな気がしますけどね。ね、まあ、ちょうど40の節目ということで、まあ、もしコロナがなかったら2倍成人式みたいなのやってたんですかね。まあでも本当ね、田舎は、こう、田舎に、というかその、地元の方はもう本当に、両親の家にの近くに住んで、子供が2人いてみたいな。ありがとうございます。松田さん、40歳おめでとうございます。カフェ部屋、カフェバー香織さん行きたいです。ありがとうございます。まあ、ここのね、ライブに来ていただけるだけで本当に嬉しいですね。ちょっとね、まあ、このね、友人だけを集めて、やるカフェバーに味を占めたら、もしかしたら、リスナー入れるカフェバーも、うっかりやったり、やらなかったりするかもしれないですね。まあね、本当、まあ、ちょっと話が戻りますけど、田舎の、同窓会はね、 こういったちゃんとした大人のテンプレートみたいなね、子供が2人いて家を建てて正社員で仕事して車持ってね、両親の面倒を見てみたいな人じゃないと出席できないっていうね、そういうね、あの参加要件があるの、ね、で私みたいなねフラフラしてる人は多分あの、参加資格がねないので、ちょっとね、そういう参加資格がある友人に後で話を聞くみたいな感じで、多分まあ終わるとは思うんですけれど、うん、まあでもほんと冷やかしでね、えいやって言ってもいいのかなと思いますけども、とりあえずね、この2倍成人式のお誘いみたいなのは、ないので、まあちょっとね、ないのかなと。わかんないです。私が呼ばれてないだけで、本当は地元の、なんかね、誰々がやってる居酒屋で、盛大に行われてるのかもしれないですね。実は今この瞬間、行われてるかもしれないですね。でもいいんです。私にはこの、13名のリスナーの方がいるからという、リスナー優勝をね、して、まあそんな感じで、私の、カフェバー無双みたいなところを話しました。うん、はい、ハートもありがとうございます。14名の方ありがとうございます。はい、次が、まあ、どんどんどんどん、変な感じになってきますけど、次が乙女ゲームをやるですね。40代でやりたいこと乙女ゲームをやる。これ私ね、あの、乙女ゲーム、多分15、6ぐらいの時に、あの、アンジェリックっていうね、乙女、小萩さん、過去風松さん、カフェバーいつか実現するといいですね。ありがとうございます。そうですね、ちょっと調子こいたらやっちゃうかもしれないですね。うん。で、まあ、乙女ゲームなんですけど、まあ、これもね、呪縛があって、20歳ぐらいの時に、バイトの女性の先輩、女性の先輩二人が、あの、ちょっとときめものガールズサイドが出た時で、その話をしてたんですよ。なんか、ときめもの、なんか、女の子版があるんだってね、みたいな話をしてて、何それキモい、現実の男と付き合わないで、二次元の男としか付き合ったことな、しかないなんて、やばいよね。まあ別にゲームやってもいいけど、現実の男と複数付き合った後、やっぱし二次元、あ、現実より二次元だよねってなってからじゃないと、なんかやばいみたいな、この、聞いて、なんかこう現実の男と複数付き合わないと、なんか乙女ゲーやっちゃ、やばいんだ。そういうね、呪縛がね、その時ね、かけられてしまってですね。その後ね、私はね、ギャルゲーっていうか、あの、乙女ゲー、その頃乙女ゲーというね、単語はなかったんですけど、できなかったんですよね。ので、まあ、この任天堂スイッチでね、この度ね、ときめもガールサイドの続編がね、出たということで、まあ、ちょっとね、乙女ゲーデビューをね、うん、やっていきたいとね、思います。まあ、ちなみに、アンジェリークは、なんか、ネオロマンスゲームみたいな、感じだったので、まあ、乙女ゲーではないということで。うん。でも、まあ、乙女ゲーは乙女ゲーなんですけどね。まあ、がっつり、もう、乙女ゲー文化が育ってからできてきた乙女ゲーみたいなのは、やってないのでね、ちょっと、やってみたいですね。うん。はい。で、次が、リアルでの、薄く広い関係を作るっていう。まあ、ちょっとね、詳しく説明しないと何のこっちゃって感じなんですけど、なんかね、今まで現実世界で薄く広い関係を作ってこなかったんですよね。ね、濃く深い友人数名いればいいじゃんみたいな。多分、ま、こういう人多いと思うんですけれど、なんかね、それだけじゃ、まあ、偏るなと、思ったんですよね。うん。まあね、それもね、もちろんいいんですよ。楽しいし、一緒にね、過ごせて気が合うし、楽だし、もう、気が知れてるからね、もう何のね、不安もないみたいなところがあるんですけど、なんか、ああ、こういう人も世の中いるんだな、みたいなのをちょっと味わいたいみたいなね。なんかこう、中学とか小中の、なんかもう、いろんな人いて、ごちゃごちゃ、みたいな。そういうのをね、ちょっとね、味わいたいなと思いましたね。うん。 まあ、で、まあ、今ね、コロナ禍なんで、なかなかそういうね、薄く広い人間関係を作るみたいなのを多分なかなかできないと思うんですけど、まあ、ちょっとね、ジョギングサークルに入るみたいなところをね、してね、このね、薄く広い人間関係みたいなのをね、ちょっと作っていければいいかなと思います。まあ、多分ね、まあ、人見知りじゃないですけど、そういう部分もあって、なかなかね、一歩踏み出すのはね、難しいとは思うんですけど、まあ、ここでちょっと宣言してね、この資格を取るっていうのと、薄く広い人間関係っていうのはね、あんまやりたいことではないのでね、宣言すれば、こう、有言実行みたいな感じで、自分にプレッシャーを与えてね、まあ、やるんじゃないのかなと思って、まあ、わかんないですけどね。まあ、元来、怠け者なので、やらないかもしれないですけど、ちょっと自分に葉っぱをかける意味でもあり、言ってみました。はい、15名の方、ありがとうございます。うん。まあ、そんな感じで、なんだかんだで、結構、あ、単方面ありがとうございます。あ、矢野寺さん、単方面ありがとうございます。まさか、活字クラブご存知だったとはということで、うん。ほんとね、人生振り返ると、オタクとして生きてきた時間の方がめちゃくちゃ長くなったんですけど、まあ、最近ね、漫画も、まあ、読んでるような、読んでないような、あ、まあ、でも、ね、多分普通の人に比べたら読んでんのかな、うん。っていう感じで、まあ、ゆるく、オタ活みたいな、オタ活もしてないんでね、うん。まあ、最後に始まったのが、もう、ユーリオンアイスだから、そのユーリオンアイスも、5年前ですからね、うん。まあ、あと5分でね、もうこれ、あとは、私はね、言い切ったのでね、ゆるく雑談で、ちょっとね、終わっていきたいと思います。ちょっとキューベの話は個別で撮ろうかなと思います。うん。意外とちゃんとね、台本を書いたらね、キューベの話はね、膨らんだので、これは別撮りでやりたいと思います。うん。高級寿司屋はバーだったっていう話をしたいと思います。あ、エナジードリンクも、二階堂さん、ありがとうございます。いやー、まあそんな感じで、締めていきたいと思います。もう、私はもうやりきりました。もう56分ね、喋ったから。あとのね、4分ぐらいは、ゆるく、チルタイムでね、あ、拍手、あ、まっさん、まっちゃんさんじゃないですか。なんて呼べばいいのか。大変ですね、なんか。小萩さん、大丈夫、私なんて、40半ばで香織さんのおかげで、陳情令ハマったくらい、だからオタクしてても良いんですよ。かっこ悪い、上海のレストラン行きたいということで。陳情令ね、まだ、一回ぐらいしか見てないので、すごい、期待と不安みたいな感じで、おっかなびっくりね、見ているわけなんですけれど、うん。今、あれですね、魔導素子じゃない。魔導素子は小説全部読んで、今、転換私服の、あれですね、日本語版を待ってるところですね。うん。あ、もう、やりきりました、私は。ありがとうございます。うん、いろいろね、まっちゃんさんも拍手を送っていただきましてありがとうございます。はい、ということで、まあ、ちょっと早いですが3分前だけど聞きますね。はい、今まで1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。